Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、 鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54局ネットでお届けをしてまいります。というわけで6月も今週で終わりという週になってまいりました。今年半分終わってしまう週でございます。皆様どんな気持ちで迎えてらっしゃいますかね、この時期を。初のアーティスト今日はお迎えしております。今日のゲストこの方です。
サラヤめぐみです。
サラヤめぐみ、
Best variety of the music of tomorrow.
DJ のビズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、サラヤめぐみさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめましてでございます。お会いしたのは2回目ですか今日。
いや3回目。
3回目あれ、
だって1回目はほら、あの打ち上げの打ち上げパーティーであったやん。
どこの打ち上げだ。
木下直子ちゃんの。
あ、そうだそうだ、
そやで
3回目ですよ。
ちょっと
あ、そうや。いやちょっとね、なんか最近のびさんとはいつも打ち上げでみたいなことみんなに言われるんですよ。
あーね
ー、ライブ行ってるでちゃんと俺みたいなアピールをしたいのにな
るほどなるほど、
そうそう、打ち上げにしかいない男みたいな感じになってるので、うんうんうん、ちょっと気にしてたんですけどはい、そうですね、3回目にお会いをいたします。でも1回目はもうほぼご挨拶ぐらいで、はい、
うん、そう、
あ、サラヤン顔だけ知ってる、うわ、うん、サラヤンやってすごい一人で盛り上がってたんですけど、あ、ほんまに、でサラヤンって呼ばれてるんですよ。
サラヤンって呼ばれてます。
で2回目は、もう一つやっている番組、うん、バーシレンシオというところに、
そうです、ね、
お客様役でね、はい、セクシーな服を着た、
はい、
美人 OL 役みたいな感じで、
うん、
来ていただきまして、
はい、
まあ、どんなやったか
ちょっと適当か
覚えてますけど、ね、来ていただきましたけれども、
うん、
はい、やっとこの東京ライブの方に来ていただくことができまして、
はい、
大変光栄でございます。
ありがとうございます。
サラヤめぐみさんでございます。よろしくお願いいたします。とは言いつつもサラヤさんのこともまだ知らない、リスナーの方もいらっしゃると思うので、
そうです、
まあ、活動の内容というかこんな感じでちょっと最近やらせてもってますみたいな自己紹介を、
あ、いいですか、
お願いしてもよろしいでしょうか。
サラヤめぐみ、
うん、
大阪藤井寺市出身、
うん、
魚座の B 型、
うん、
ずっと大阪で歌ってたんですけれども、うん、東京に活動拠点を移してだいたい4年目になります、
うん
うん、そんなもん。あ、で、短いな
今誰に聞いた
で、シンガーソングライターなんですけれども、ステージでは、誰かに弾いてもらって、マイクをだけを持ってシンガーというスタイルでたまに弾き語りもしてますっていう感じですかね、
うんうん、ありがとうございます。サラヤめ、いいですか。いいですよ
こういうの苦手やね、意外と苦手やね。
あ、そうなんですか。
そう、自己紹介とか、うん、こう自分を売り込むとかすごい苦手やね。
ステージに立つ人なのに。
そうやね
サラヤめぐみです、名前だけでも覚えて帰って帰ってくださいって言ってるのに
実は
苦手。
そうそう、いきなりこう、はい、このこんだけ時間あげるから自分のこと喋ってみ言われたら、うん、うってなんで急に。
ちょっ
それはなんででしょうね。実は引っ込み思案なんですか。
あ、昔はもう、うん、あのお芝居とかなんていうの、お遊戯、うんうんうん、とか絶対恥ずかしくてでけへん子やって、はいはい、もう泣いちゃう、もうすぐに泣いちゃうみたいな子やったんが、何がどう変わってしまったのか、人前で歌うようになりました。
あらあらあら、うん、あ、じゃあ随分その間にこう心変わりというか成長があったわけですね。
あったかな。なんかいろんな先生とかに出会って、自分の性格がだいぶ明るく変わってたと思う。
なるほど、出会いを繰り返す中 で、
そうです、ね、
今のサラヤ、素敵なサラヤ恵みができて、形作られていったと、
はい、そうです
いうところですかね、そもそもの音楽との出会いというか、
私はずっともう J-POP しか聞いてなくて、でもほんまにテレビで音楽番組を見て、もうすぐに覚えて、だからテレビ見ながら覚えてさ、まあ録画もしてんねんけど、でそこで復習して1番だけ覚えるやん、1番とさ、あの何あるやん、1番サビと、そうそうそう、はいはいはい、ちょっと C メロみたいな
今ちょっとサビが出てこなかった。
いや全然
違う。はいはい。
であの尺を覚えて、ですぐお母さんとカラオケに行って、もう2番知らんくせに1番のノリでいかに全部歌えるかっていう。
なるほどなるほど。
そうそう、もう結構それが好きで
なるほど、適当に歌うっていうのが、
そう、で歌えんでっていう感じかな。
うーん、
そうそう、ね、だからカラオケに行くのが好きやったんですよ、お母さんと。
はいはい。それいくつぐらいの時ですか。
ね、いや塾にまだ行ってないから小学生とかかな。
僕らの世代って言うとくくるのもあれですけど、小学生であんまりカラオケって行かなかった気がするんですけど。
そうかな、
藤井寺では違ったのかな
あ、多分ね、お母さんがよく連れてってくれたんかな。じゃあ
お母さんは歌好きだったんですか。
お母さんも歌好きやったと思う、
実はプロの歌手だったとか。
全然全然
あ違う
のそう、でもでそこからだから歌うのが好きな子だったんだと思うんですよ。
はいはい。
でも音楽の授業はあのほらあれは苦手やった。音楽のもういわゆる
楽譜を見て、もう無
理、
音符書いて、
もうバッハが何しだとか もう全然無理やってんけど、効果を歌うのはすごい好きやってん
効果を歌うのが好きだった。
そう
効果なんかみんなもうダルダルで歌ってますけどね、小学校の頃。
そうやね、やろ。
そう
もう中学生とかになってさ、中学校の効果覚えなさい、はい、前来て先生が弾いてあげるから歌いなさいみたいな、みんなもう恥ずかしがってもうふんみたいな感じや。
なるなります、
もう堂々
すごいなんか
めっちゃ好きやってんな。
じゃあ人前で歌を歌うこと自体は抵抗はなかったわけですね、小さい時から。そんなに。
ああ、それはでも
喋れと言われるとあれかもしれないけども。
あ、そっかな、そうなんかな、
ね、
そうかも。
同じ声を出すでも、歌と喋りでは違ったわけ。
あ、それはそうかもね。
なるほど。
でいざなんか大学に進学の頃になった時に、なんか行きたい大学もないし、まあ、とりあえず大学行ってなんかサークルでも音楽のね、入るかとか思っててんけど、とりあえずにしても何の大学行っていいかもさっぱりみたいな感じで、もうそれやったら専門学校行かせてくださいってなって。
音楽の。
そうです、
そ
っから
楽器はやってたんですか、ずっと。
何にもやってなくて、それこそ小学生の時に3ヶ月間だけエレクトーン習っただけ。
じゃあ本当にあとは歌ってただけっていうことですか。
そうかな。
楽器はやらず、専門的に音楽の勉強もそこの専門学校入るまではあまりせず。
してない。だから急に思い立ったから、多分お母さんもすっごいびっくりしたと思う。
音楽ファンだったわけですよね、そこまでは。
そうかな。
単純に J-POP を聴いている、
そう。もうそこら辺の少女と変わらんって感じやったと思う。
そこででも音楽の専門学校に行くと随分な決意ですよ。
いや随分やんね。なんか昔から変にそういうとこもあると思う。なんかもうこれって決めたらなんかもやっちゃうみたいな
はいはい、はい、
東京行くってなんか知らんけど思いついたみたいな
あれか、 B 型の頑固さみたいなところがそこに出ている。
出てると思う。
僕もね、ここだけの話 B 型なんですよ。
出た、
気持ちはよくわかります。
わかる。
ラジオの DJ やるって言って。
あ、そっか。
もう未だに言った以上はずっと続けるんですけど。
あ、じゃあいろいろさ、何かやろうと思ったら結構長いこと続けられる方。
はいはい。自分がそれにハマればすごい続きますね。
私もそう。
歌ハマったんですね。
まあ歌ハマったね。
ものすごいハマったんでしょ。
ただエレクトーンがもう嫌でしゃなくて、他の習い事はすんごい長いこと続いて、
はいはいはい、
ただもうエレクトーンだけがあかん。
今じゃあ作曲するときは何で作曲をしてるの。
キーボードで。
キーボードで、
そうそう、だからその時の3ヶ月間の記憶をたどって、うん、その専門学校を卒業するってなった時まだ私歌しか歌えなか、歌しか歌えないって言ったらあれやけど、うんうんうん、作詞作曲ができへんって言って、はい、で、まあ、卒業間際になってやばいぞと、うん、これからこれ学校卒業したらさ、ただの一般人と一緒やん、
歌の好きな、ボーカル歌の上手い人だけになってしまうと、
そうそうそうそう、うん、これはやばいと思って作詞作曲の授業を急いでピャッて取って
遅
そうね、それまではな表現力の授業とか頑張ってたな、はいはい、ねえ、ピャッて取ったら、
ピャッて取ったら
意外とパンって作れて、
ほ
ー、今に至る
B 型や完全に B 型のやつですね。
ありがとう、お褒めいただきありがとうございます。
なんで自分ができてるかよくわからないパターンのやつですよね。
あ、そうかもしらん、
うん、得意やけどうまいかどうかわからへんみたいな、わかります、なんかそのちょっとふわっとした自信のなさみたいな
うん、うん、
どっちやろうみたいな、
うんうん、
あー、なるほどなるほど、うん、そっか、そういう経緯でじゃあシンガーソングライター を,、うん、を目指すことになったと。
なった
珍しいパターンですね。まあ、そんなノリノリのサラヤめぐみさんに今日はお越しをいただいて、はい、サラヤさんって珍しい名前ですね。
そうなんですよ。
え、近所は多いですかサラヤさん。
全然ひっとりもらん。
うん、日本で何人ぐらいいるんですかね。
え、いや、そもそもね多分三重とか和歌山の名前なんですけど、でも親戚もめったにおらんし、だからほんまにおらんと思う、
はい、やっぱりご先祖はお皿屋さんなんですかこれは
ただの百姓らしいよ。
あ、そうなんですか、うん、特にお皿作ってたわけでもない。
一回聞いても気になって、うんうん、っていうかさ、からかわれるやん男子とかも、そういうなんかノビみたいなNOBBY みたいなやつが結構おるから大阪って
僕神戸ですけどね
うい、セレヤみたいな感じで言われて、で自分もいや、もしかしてなんか皿屋さんやったんかと思う、うん、調べてたか、おばあちゃんに私さって言って、昔お皿屋さんやったかやったんかなって聞いたら、いや、ただの百姓やでって言われて
まあそうなんでしょうね。
だからもうそれやから男子に、うん、ただの百姓ですって言ってた。
そんな息って言うほどでもないです
よ。そうやね、全然
そうかそうか、じゃあそんなサラヤさん、はい、元百姓じゃないよご先祖は百姓だった、
うん、
サラヤさんの、
はい、
音楽をお届けしていきたいと思いますけども、はい、フルムーンという曲、
はい、
もう今の話から急にこうクラスがバーンと上がったような
ほんまやね、
なんかオシャンティなタイトルですけれども、どういうナンバーでしょう。
こちらはバラードですね、うん、でイントロがすごく大好きで、うん、あの私めったにイントロ思いつかないんですけど、うんうん、曲を作ってもイントロ任すみたいなアレンジの方とかにね、
そういうことなんですね、
うんうん、でも珍しくイントロバーン来て、うん、もう絶対これを一字一句、
まあ、一音ずつずつ全部ね、
はい、そうこれ弾いてほしい言うて、うん、どっから作ってもサビから作ったかな、うん、
なるほど、
そう
何かこれは実体験に基づいた曲であるとか。
そうですね、全部実体験には基づいてるので、うん、なんか当時うーん、なんだろうな、好きって簡単に言えないなっていう思いを抱えながら、なんか大人な曲ですね、
サラヤの大人な体験を元にした大人なナンバー、お届けをしてまいりましょうサラヤめぐみさんのナンバーです、フルムーン。
小さな声で何かをつぶやいた。聞き返すのが怖くなって、曖昧な空気の中歩いてた。オレンジと藍色溶けてく空、しばらく黙ってしまった。指さしてもうつむいたままで、
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobby's Tokyo
Life. お届けをいたしましたナンバーがサラヤめぐみさんでフルムーン。
フルムーン。
めっちゃ乙女じゃないですか。
おはようございます。聞いてくれてました。
なんか結構トークが、うん、なんていうんですか、こうグイグイ来る感じなので、むしろこう強気な女みたいな感じなのかと思ったら、
はいはい、
めっちゃ乙女じゃないですか。
ギャップギャップ
ギャップギャップ。そっか、なんかサラヤさんの曲をじっくり久しぶりに聞いたんですけど、うん、なんかグッときますね。
ありがとうございます。
透明感のある、透明感のある、大変透明感のある歌声、
ありがとうございます。
なんか歌声の変遷みたいなのですか、最初めっちゃ力強かったみたいなのとか。
あ、いや昔の方がもうふわふわしてて、でやっぱ東京に来て本当にいいボイトレの先生に出会ってね、やっと自分の思い描いた
描いてた
声に近づきつつある。
なるほど。
今も修行のみです。
東京ってもう大阪 その専門学校出てすぐ出てきたんですか、東京に。
全然。
いつ頃ですか、東京出てきたの。
だから4年前ぐらいやから、2012年の冬、忘れもしない年末。
何があったんですか。
なんか、その時に29とかやってん。
29。
あ、もう年齢わかるな。まあええねんけど。
4年前に29ってことは今多分33ぐらい。
そうです、そうです。うん、そう。で、29の時にやっぱ考えるやん。30目前にして。
まあね。
で、なんか考えるなって思って。
考えるなって思った。
うん。考えるわって思ってたら。
考えてた、本当に。
考えてた。
考えるなって思ってただけじゃなくて。
うん、
考えてた、うん。あ、素晴らしい、素晴らしい。
でもね、音楽その専門学校に行くって決めた時から、こう、ミュージシャンとか音楽のする人たるもの、いつか東京に出なければならないってなんとなく思っててんな。
じゃあもうずっと頭にはあったことを。
うん、あった。
いつやるかだけの話だったことを行動に移した。
そうそう。でもそのタイミングもなかったし、私どっちかというと東京に行きたいっていう感じじゃなかったから、だから大阪で歌ってたんやけど、でもこのまま大阪で歌っててももちろん楽しいし、なんていうか、あ、サラヤさんってお名前知ってますって言ってくれる人も少しずつ増えてきて、
知ってますよ僕は。
でもその環境の中で果たしてずっと歌ってていいものだろうかってなんかだんだん思ってきて、じゃあなんかもうタイミング、ほんまにいろんなこと、小さなことがグッて集まって行きますってなんかなった。
なるほど。じゃあもう最後のピースがパチッとはまって、パズルが完成した時に、自分の中では行くって言ったつもりが、周りからはめっちゃ突然に見える。
そうやね。
うん、
あ、びっくりされたかもしれない。
そうですよね。びっくりしたでしょうね、多分周りの人。
びっくりしたと思う。
いつからそんなこと考えとったみたいな話になるんですよね。
いやね。
ありがとうございます。でもそれじゃあ周りは特に止められず、
全然
行くやったら行きなと。
あ、一人だけどうかと思うって言ってくれたって言ったらあれやけど、言ってくれた人は、大阪でいつもピアノ弾いて、ずっともう長いことピアノ弾いてくれてる広瀬さんっていう、広瀬武夫さんが、に一番最初に言ったかな、自分の中でも行くって決めてから、テクテクと広瀬さんと歩いてる時に、夜の心斎橋だったと思います、多分。
夜の心斎橋は広瀬さんと、
そう、歩いてて、
歩いていて、
なんかどっかのライブハウスの帰りかなんか行くだか、で広瀬さん、私東京行こうと思うんです、って言ったら、ってまあもちろんなりますよね。
まあね、そうですよ。
で今みたいな。
ああ、なるほど。
なんかだんだんとこう、協力してくれる周りの人たちがだんだんと増えてきた今、行くのっていう風に その時言われて、でも、まあ、女子がね、特に B 型がね、こうだと決めたことに、まあ、あれこれ言ってもどうにもならんってことも広瀬さんは もちろん分かってるんで、もったいないと思うなと思いつつも、そうしたら
応援してくれたと、いい人に囲まれてますね。
本当にね、
すごい。でも確かにそうですよね。大阪で、まあ、シンガーソングライター、誰思いつきますかっていうところにサラヤさんっていうのが多分みんないろいろ入り始めた頃だったんでしょうね。
そうかもしれない。
まあ、10年近く大阪でやって、そこで確かにね、大阪のその地盤っていうとあるかもしれないですけど、それを一旦置いて東京に。
そうね。
東京に来てどうでしたか、しばらく。
いや辛かったよめっちゃ辛かった。今やから言えるけど、
まあそうでしょう、
ね、当時はもう辛いなんて一言も言われへんやんか、死んでも言うかみたいな感じやったけど、辛かったね、よく泣いたね。
あ、そうなんだ。
なんかな、だからあの何が辛いっていうこともな本当はないね、
うん、
でもなんていうかな、些細な小さなことにやっぱ東京っていう地がそうさせるのか、小さなこと、大阪やったら何でもないことが、
うん、
東京ではぐっさーってなんか
あなるほど、
もうね夜の隙間を縫っても
あそっかそっか
スッて入ってくるわけよ、
一番こう精神的に弱くなる時間帯に忍び込んでくるやつ、
うん、
なるほどね。
だから何があったのって言われたら、うん、何があったわけでもないねんけど、
ぐさっと、
うん、
自分で考えついてしまったことに、
そうなんです、
驚く時がある。
そうなんです、
そっか。じゃあその時期を脱して今東京でも、
うん、
ガンガンと活動を広げている、
うん、はい、
ね、
うん、
そんなサラヤさんのライブについては次のトークでお伝えしていきたいと思っておりますけども、
はい、
続いてナンバー1曲をお届けしてまいりましょう。一人暮らしという曲、
はい、
どういう曲でしょうこれは。
あ、ちょうどノビーさんがいい感じに話を振ってくれましたけれども、
知りませんでしたけど、
多分そうです。あ、ほんまこれ初めてあの関西弁で書いた歌なんです、そもそも。
なるほど。
で、まあ、東京に出るってなって、まだ一人暮らしもしてない時に、多分、あ、いや嘘、一人暮らししたしたした、うん、してすぐの時やな、
東京で。
そうそうそう、
はいはい、ね、大阪では実家やったんですね。
うん、そうなんですよ。
なるほどなるほど、
まさかでしょ。だから
かなりのステップですね、それは。
そう、
うん、
東京でいきなり一人暮らししてんけど、
うん、
まあ、ここにほんまに、なんやろな、いや、これは歌聞いてもらった方が早いわ。
なるほど、
うん、
じゃあ聞いていただきましょう。
梅雨にぴったりな歌です。
お届けをしてまいりましょう。さらに皆さんで一人暮らし。
なんでやろ、あたしがなんか悪いことしたんかな。なんでやろ、ついてへんな、こんな日に限って雨。洗濯物は乾かへんし、いつもより狭くて暗い部屋で、しわくちゃなシャツ眺めてたら、もう私の飽きそうやわ。元気でいるよなんて言われへん、みんな優しい人ばかりやけど、大したことやないから誰にも言えへん、寂しいってこういう。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、 The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをいたしましたナンバーがサラヤめぐみさんで一人暮らしというナンバーでございました。
ありがとうございます。
これが4年前ぐらいの、
そうですね、
収録ですね、
はい、うん、
なんかみずみずしさが半端ないですね
声がめっちゃ若かった。
うん、だから20代の頃っていうことですよね。これ
はそうかな、そうかな、
20代最後の作品。
うん、
もう思い出すことありますか、やっぱりこの曲を聴いてると。
いやーね、あのね、無視されたんですよ東京に来て
無視された、誰に
誰にとはよう言わんけど、なんかね軽く無視されちゃって、話しかけてるのにね、
業界の方に。
うん、まあまあまあ
大丈夫ですか、なんか。
そう、
木下さんとかじゃないですか。
全然違う全然ちゃう人にね。でなんかなんで無視されてしまったんやろうと思って、すごい それでね泣いた夜があったんですよ。
は
でもはーってなって、 でも無視されてな、泣いてな、めっちゃ辛かってんとかさ、うん、誰かに言うわけないじゃないですか。
言えないですね。
でしょ、
うん、
どうでもいいっていうかさ、言うほどでもないことなんですよ。
相談された方も困りますからね、それ。
そうそうそう、うん、だから余計一人でね、あの閉じこもって辛いよっていう歌だったんですよ。
サラヤンナイーブですね。
そうなんかな、自分ではそんな風に実はまた思ってないわ、
う
ん、
まあそっか、立ち直りは早い。
早いと思う。
あ、
うん、
それはまあいいことですよね、
うん、B 型なんで、
うん、一晩寝て翌朝忘れるみたいな。
あ、全然大丈夫。
あ、 OKOK、うん、いい感じだと思います。ただそのサラヤンの記憶に残るライブがいくつか決まっているということで、
はい、
7月に入りまして、
はい、
大阪でございますね、心斎橋、
はい、
ヒルズパン工場、
はい、
まあ、パン工場と言いつつもライブハウスです。
そうなんですよ ね、
サラヤさん実習企画をされるということで、
はい、
なんかオシャンティーなタイトルがついてるらしいじゃないですか、これ。
言っていいですか。
もちろんもちろん。
サラヤ恵の浴衣でちょっと飲んでく、
おー
っていうタイトルです。
めっちゃ悪女じゃないですか。
いや、これさっきさ、ちょびっとつぶやいたときに、うん、ノビーさんがから返事がなかってさ、うん、ポケーってしてるから、え、どうしたどうした、イベントタイトルやでって言ったら、誘われたんか思った言うて、
いや、びっくりして。
いきなり言うからな。
そうそうそう、スタジオ入ってきてまだ5分も経ってないぐらいの時に、ちょっと飲んでく、浴衣でちょっと飲んでくって言われて、今日浴衣ちゃうしなんやねんと思って。
やばいわ。
そう、
悪女すぎるな。
びっくりしました、今からが浴衣に着替えてくるのかと思って、うん。
気合入ってますね。
素晴らしいなと思いましたけど、はい、というタイトルの自主企画が、
はい、
じゃあこれサラヤさんも浴衣で歌う。
そうなんですよ、私だけ、私と、うん、あのピアノの広瀬さんだけかもしれない。
広瀬さんも浴衣。
そう、広瀬さんの浴衣が姿がね、毎年いいんですよ、
う
ん、
はだけそうですよね。ちょっと
ペラーとしてんでね。
そうでしょ、
ペラーとしてるんでね、
浴衣ですからね、彼がペラッとしてる、
彼がペラッとしてるんでね。
言うて結構年上の方ですよ。
そうですね、
そうですね。はいはいはい、
そうなんですよ。
で、趣向としてはな、何万ライブなんですか。
あとね、これはまあプチワンマン的な感じなんですけど、うん、あのちょっと飲んでくっていうシリーズをずっとやってたんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、この企画の内容としてはですね、うん、まあ、私がバーンと歌ってますと、広瀬さんと二人でバーンって歌ってると、
うん、
そこにちょい飲みゲストっていうのがフラッと現れるんですね。
おー、なるほど。
で、その人が来たら、お、ちょっと一曲歌っていきいやーって言って、いっぱいおごるでみたいな感じで、
はい、
乾杯ってしつつ、はい、あのなぜか広瀬さんは今から歌う曲を弾けるんですよね。
なるほど、なるほど。事前打ち合わせしてたわけじゃないのに、
ないのにな
ぜか弾けてしまう。
オッケーオッケーみたいな感じで弾いてくれるから、そのアーティストはね、プラッと来たアーティストはもう本当にあの丸腰じゃない、手ぶら。
丸腰でもいいですよ、別に手ぶらでね、はい、
手ぶらで来てくれて、
はいはいはい、
そうそう、そんな楽しい。
おしゃれじゃないですか。
おしゃれですか、
うん、
めっちゃ気軽でいいでしょ。
それで来てくれるアーティストがたくさんいるっていうのがね、
あ、そうですね、
サラヤンの人徳ですよね、やっぱそこは。
そ、
素晴らしいなと思いました。
そう、そこにね、うん、今回多分今の時点で決まってるっていうか、プラッと来てくれるであろう人は、
うん、
私の大好きな近藤美里ちゃん、
お、はい、
と佐古井真理子ちゃん、
真理子さん、
うん、今からまだちょっと増えるかもしれない。
7月5日、心斎橋ヒルズパン工場でございま す,
そ, うです。
そして7月の11日東京に帰ってきて下北沢、
はいはい、
ラプソディ、
ラプソディ、
はい、どういう企画でしょう。これは
こちらはですね、あの前回出させてもらった時に、
はい、
もうスタッフの三浦くんっていう子がいるんですけど、
三浦くんね、
三浦くんがね、はい、三浦ですって挨拶して私にしてくれたんですよ、うん、そしたら、あ、ゆるりらさんですかって言っちゃった。三浦ですがもうどうしてもゆるりらに聞こえてしまって、だからその日のライブもずっとだからゆるりらくんやんね、
ゆるりらくん、
うん、ゆるりらくん、ちょっとこれお願いとか、ね、はいはいみたいな感じやって、
あ、
でえらい仲良くなったんですよ。
、はい、
でそれで、ね、そのゆるりらくんが企画してくれた、夏の歌姫祭りっていう
夏の歌姫祭り、
うん、ライブです。
それいつの時点で三浦くんだって気づいたんですか。
その後に、あ、だから三浦です、あ、ゆるりらさんですね、いえ三浦です、あ、三浦でしたかってなった。
完全に気づいてるのにずっとゆるりらって言い続けた。
そうそうそう、もちろんもちろん
確信犯なんですね。
そうですね。
なるほどなるほど。
そう、ニックネームですよ、
ゆるりらさんです、はい、じゃあそのラプソディにゆるりらさんもぜひ見に行っていただければと。ゆるりらさん、
ゆるりらさん来てんねんから。
ゆるゆるさん来て、
スタッフスタッフ、
あ、そうかそうか、じゃあゆるゆるさんいるわけですね。
いるわけです。
なるほど。そう、ぜひ皆さん、他にどんな方が出られるんですか、この日は、
この日は、うん、ルーノさん、うん、どっちだろう、うんうん、と福士夏野さんと、はいはい、ソラーナさん、
お
楽しみ女子4人やで、
もう全員美人ですよ、
うはうは、
やばいですよ。
私ね、女の子大好きなんですよ。
サラヤさんはじめ全員美人ですよ
ありがとうございます、はい、そこスルーしていいですか。
いやいやいや、もうがっつり2回ぐらいリピートしてみます
やめて
ぜひ皆さんね、お越しいただければと思います。
この日鳥で歌いますんで、
鳥、
お仕事終わりにぜひお願いします。
すごい、鳥ってことはまあ、うん、8時半とか9時とかそれぐらいの時間、
それぐらいです、ね、それぐらいです。
ぜひぜひ皆さん7月の11日こちらは火曜日ですね、下北沢ラプソディにお越しいただければと思います。月が変わって8月の2日、
はい、
北参道にありますグレープスという素敵なライブハウス。
そうなんですよね。
こちらでは
こちらではまたね、詳細がちょっと決まってはいないんですが、うんうん、あのもういつもね素敵な、東京であの素敵なピアノを弾いてくれる、うん、石田真由子さんと一緒にスタンウェイのピアノを奏でながら、
8月の2日ですので、これは何曜日かというと
水曜日、
うん、はい、水曜日の夜オシャンティに過ごせると思います。ここはお酒も料理も美味しいところでございま
です。
で9月の末にミュージカル、
そうなんです。
ミュージカルに出るんですか。
ミュージカルに出るんです。
はあ何役ですか。
何役、あのね、
ジュリエット、
うんうんめっちゃヒロインやめっちゃヒロインや
違う
出演者さんね、たくさんいらっしゃるんですけど、はい、まあ、家族の話題というかテーマは家族のお話で、うん、で私は関西弁の、うん、もうねめちゃくちゃ道安江姉さんばりの、ほうほう、これわかるかな、伝わるかな、
あの、ね、東京は微妙いかもしれないですね道安江さんばりの微妙い、
あの役を、
あ、やるんですか、
あの役っていうかあのような役をさせてもらうっていう感じで。
なるほどなるほど、
そうなんですよ。
さすが、あ、だからさっきからギャップ萌えにこだわってるわけですね
そうですね、
なるほど、
今から極めとかんと。
そうですよ ね、 ね、横演習をされていたということで。
そうなんです。
これなんていうタイトルのミュージカルでしょう。
これね、家族のお金っていう、
家族のお金、うん、ほうほう、
お金、あのね、どこまで内容話していいかわからんけど、とりあえずね5000万あったら何しますかみたいな感じの、
何しよう、
そんでもう家族がもうてんやわんや。
こちらどこでやるんでしたっけ。
ここはね、うん、池袋のテアトルラポっていうところです。でね、池袋演劇祭にも出展する。
お、なるほど。
そうで、
じゃあこれはサラヤめぐみさんが助演女優賞ぐらいを
やべ
ー狙っていく、
取っちゃう
ぜひぜひ皆さんその瞬間を見届けていただければと思います。
お願いします、
はい、詳しくは、サラヤさんの、
うん、ホームページ
サラヤめぐみ.com、はい、ぜひ皆さんお越しをいただければと思います。続いて、ブラッディーメアリー、
お、
血まみれのメアリーっていうことですね。
いや、怖いね。
はい、どういうナンバーでしょう。
こちらあの、うん、タイトルはあれですね、ブラッディーメアリーというお酒で、
あのウォッカにトマトジュースですかね。
そうなんですよ、はいはい、あの試練使用の時にも流していただいて、ね、本当に嬉しかったんですが、はい、これはね唯一、私ほとんどの曲が実体験なんですけど、うん、この曲は珍しくちょっと想像をかきたてて、大人とはみたいな感じの、なんていうの、ムーディーな、
ちょっと空想の世界入ってる、
うん、ですです、怖い女性歌った歌です。
お届けをしてまいりましょう。サラヤめぐみさんでブラッディーメアリー。
どうやらあなたは私の秘密を知りすぎたわね。返すわけにはいかないわ。記憶を消してあげる。どうせならね、忘
DJ のビズ東京ライブお届けをいたしましたナンバーがサラヤめぐみさんでブラッディーメアリーでした。続いて DJ のビズ東京ライブをハワイで応援してくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン。
アロハハットライン。
のびさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイからケイズーラジオ DJ カリンです。今日もまずはハワイ州観光局アシスタントマネージャーセールス&マーケティングの石割彩子さんから最新情報です。
アロハ。東京スカイツリータウンにあるコニカミノルタプラネタリウム天空では5月20日から10月1日までハワイ島の美しい星空と雄大な自然を紹介するプラネタリウム作品アロハスピリッツ星降る島ハワイの上映をしています。本作品ではハワイ島でしか体験できない絶世の星空と雄大な自然をテーマに標高4000メートルのマウナケア山頂から望む世界屈指の星空や今も噴火を続ける活火山キラウエアや希少な植物などの素晴らしい自然の数々、そして今なお語り継がれている神話やフラなど様々なハワイ文化にも触れています。さらに作品の音楽で花を添えてくれるのはジェイク島袋さんです。ハワイ生まれの彼が奏でるウクレレの美しい音色はハワイ島の素晴らしさをより強く感じさせてくれると思います。続いてもう一つ、ハワイ州観光局公認ウォーターハワイアンスプリングスが読売巨人軍のオフィシャルウォーターとして公式戦における巨人軍の 1,2,3 軍ベンチ等で提供されることになりました。ハワイ州観光局公認ウォーターハワイアンスプリングスは天から降り注ぐ雨が溶岩でできた大地を潤しろ過されハワイ島のケアウで取れたウォーターなんですよ。ハワイ州観光局では読売巨人軍のオフィシャルウォーターとしてハワイ州観光局公認ウォーターが選ばれたことを祝しまして、ハワイアンスプリングスのラベルに記載された QR コードから巨人戦チケットなどが当たるキャンペーンを実施予定です。お楽しみに。ハワイのイベントや最新情報はポータルサイト allhawaii.jp をご覧ください。マハロ
ー。彩子さんが最初に紹介したプラネタリウム天空行ってみたいなとハワイからも実は思っています。ハワイにいてもなかなかビッグアイランドハワイ島のその星空を見るには関門があるんですよ。ドライブするにもちょっと険しい道のりで難関コースです。40分の自然の魅力たっぷり詰まったプログラムになっていると言いますから、機会があればぜひ東京のスカイツリー駅近く押上駅近くだということですから、ぜひ足を運んでみてください。それではまた来週までお元気で。マハロー。ケズラジオ DJ カリンでした。
The best variety of the music of tomorrow
DJ のビズ東京。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをいたしましたナンバーがサラヤめぐみさんでブラッディ・メアリーというナンバーでした。
ありがとうございました。
これお酒ちょっと飲んだ後に 耳元でこれをアカペラで歌われたら多分ほとんどの世の男性は落ちると思いますよ。はい、
いいですね。2番のあの、A メロとか、
うん、お願いキスをするその前に必ず目隠しをして
とかね、いいですよね。
すごいな
何
必ず目隠しをする。
そうやんね、
はあ、目隠し、ね、こうやってやるってことですか、手を。
そうちょっと声でかすぎたよ、あのこれはねこの続きを読むと、まあ、なんとなくわかるんですけど、うん、あの目を見たら、うん、あなたが嘘をついてるか、うん、本当のことなのかわかるから、うん、キスをするときはちゃんと目隠しをしないとバレるよ。
嘘の前提ってことですね。
どうかな、うどうかな。
さらやめぐみさんお迎えをしております、
はい、
DJ のビズ東京ライブには名物コーナーがございまして、のびに聞けというコーナーがあります。これはですね、あの僕今まで散々質問をさせていただきました、うん、サラヤさんに。逆にサラヤさんの方から僕に一つ質問をしていただいて、
はい、
どんな質問であろうとも 僕は嘘をついてはいけない、必ず答えないといけない、うん、1週間のうちで僕が5分だけ正直になれる、そんなコーナーです。
難しい、さっき言うといて。あ、わかった。ノービーが、ノービープロデュースサラヤめぐみ、サラヤめ、ど、
僕がサラヤめぐみをプロデュースするなら、うん、フランクシナトラのカバーをさせますね。
難しい、ちょっと全然知らない、私 J-POP しか知らんから。
あ、そうなんですけど多分ああいう70年代ぐらいの、うん、なんていうんですか、アメリカでいうそのスタンダード、まあ、ジャズじゃないけどちょっとポップスよりポスジャズの間みたいな、ああいう曲、まあ、だからブラディ・メアリーみたいなノリですね、ノリ的には。がええとこ、その声のええとこやと思うんですよね。でここから多分年齢が上がっていくに従って、よりこうその辺の膨らみが出てくる感じがするので、その辺かな。
フランク・シナトラ、
シナトラとか
のなんていう曲、そういうことでもない、全般。
フライミートゥーザムーン。
あー、知ってる知ってる、有名やな、
とか
いいよね、
あの辺ですね。
なんかさ、でもさ、それってみんなが知ってるやん、
はいはい、
みんなが知ってる曲をカバーしても面白くないやん。
ほー、なるほど。
そうそう、なんかさ、あの知ってるからこそこれ実は隠れた名曲なんやでっていうのが一番よくない？
わからん、なんか俺それで知ってる曲がそれできたらすぐあーって思うけど、うん、それで知らん曲来たらふーんって思う。
あ、私はなんてな、なんかな例えば、うん、自分が好きなアーティストがおるとする、うん、でその人がもちろん有名な曲歌ってくれてももちろん嬉しいけど、うん、その人が歌ってる知らんけど何この歌めっちゃいい、
あ、まあね、
みたいなやつ、あの何、刺激たまらんよね。
あのそっから入っていくっていうのはあれね、あの、うん、カラオケでよくありがちな、友達が歌ってたカラオケの曲よかったからそっから聞くみたいな、全然ちゃうやんみたいな、そうかもしれないですね。まあそうですね、そのラインの曲調とかメロディーとかをこう狙っていけばなんか面白いもの出てくるんちゃうかなと思うんですけど、うんうん、なんでそこ控えめなんだ
いや、なんかな、ちょっとずっと喋ってるったらさ、はいはい、疲れてくるやん、はい、だからたまにちょっとあの気抜こうと思って。
あ、今疲れてたの本番中ですよ
あの私な、うん、お休みの日に友達に会うって言ったやん
聞いた聞いた。
でな、久しぶりの友達と会うとめっちゃ喋るやん、
はいはい、
めっちゃ疲れるねん、
うん、
疲れへん？
疲れますね、そりゃ
やろ、
うん、
あれ結構私はね、友達疲れへんのかな、私ばっかり喋ってんのかな
それサラヤンだけ喋ってんちゃいますか？
そうかもしれん、
やっとしたら友達話聞いとるだけかもしれない。
やばいなあ、私人の話聞くことできへんのかな。
うーん、聞くことができへんのか何なのか、めっちゃ盛り上がっとるだけかもしれへんしね、うん、あの
そうやな、
そう、盛り上げ上手なのかもしれない。
あ、
サラヤンが
サービス精神は旺盛やと思う。
サービス精神
どうした、
いいワード来ましたね今
ほんまですか？やっぱ関西人はさ、
確かにね、
うん、喜んでほしいやん、みんなに
商売の基本ですからね。
そうそう、
確かにそうだ、うん、いやー、まあ、そんなサラヤめぐみさん、うん、楽しいトークをたくさんお届けしておりますけれども、はい、この後、ね、ダウンロード版だけのおまけトークっていうのがあるんですよ。でこれはですね、今日オンエアで聞いてくださっている方は、うん、来週の月曜日7月の3日からですね、
うん、
午前0時からダウンロードが始まりまして、うん、ホームページからダウンロードして聞いていただくことができるんですけど、うん、本番中にはちょっと言えなかったようなあんなことやこんなことをちょっとアダルティーな感じで掘り下げていくコーナーでございますので、ぜひね、今日若干一部聞き逃したとかいう方もですね、
うん、
来週月曜からフルでトークを聞いていただくことができますので、ぜひダウンロードをしてみてください。ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちしております。スマホ、PC、タブレット何でも登録せずに無料で聞いていただくことができます。はい、そしてサラヤめぐみさんのライブ、7月5日ヒルズパン工場心斎橋ですね、自主企画、浴衣でちょっと
飲んでく
、
うん、
ドキッとしますね7月11日東京帰ってきて下北沢ラプソディ夏の歌姫祭り、8月2日は北参道グレープス、そして9月末はミュージカルにご出演ということで、助演女優賞を狙っていく、
はい、
もちろん家族のお金というタイトルですね、はい、こちらすべてサラヤめぐみ .com サラヤめぐみ .com で公開しておりますので、ご覧いただければと思います。東京ライブの番組のホームページからもリンクをさせていただきます。ラストのナンバー、ポニーテールという曲でお別れでございますが、は
い、
これはポニーテールしてたんですか、サラヤさん昔は。
ポニーテールができないっていう歌なんですよね、
うん、あ、なるほど。
そうそう、私ずっとこう結構髪の毛ずっと短くって、うんうん、で だからその髪の毛が伸びてポニーテールがくくれるようにまでなったら、あの会いに行ってもいいかなって。
ほ
っていう
僕の髪がみたいな。
あ、そうかも。
ノリ的にはね。
あ、ほんまやな、うん、それそれ。
なるほど、
うん、
お届けをしてまいりましょう。
これね、あのポニーテールこのバージョン、あの結構ルンルンバージョンなんですけど、今から流すのが、うん、ね、夏の間はちょっともうちょっとボサノババージョンで歌おうかな思ってますんで、
ほほ、
それもちょっと夏ライブ
ボッサで
期待してほしいです。
ありがとうございます。はい、では、そんなままお届けしてまいりましょう。サラヤめぐみさんのポニーテールでお別れでございます。今日のゲスト、サラヤめぐみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
私のこの髪を触っていいのはあなただけ、引っ張ってキスをして少し痛くて
様でした。ちょっと水野も、
うん、このバックのギターは村田智博くんというのが書いてくれまして、うん、
私さっきからずっと思っててんけど、ははジングルが全部いいね。
いいでしょ
う、うん、じゃあジングルがでも悪いと思ったことはないかもしれないな。
ジングルを歌ってるのは皆さんご存知、うん、チャコちゃん。
あ、マジで？
そうです。
チャコタン、
そうなん
ですよ。もう一回聞きたい。聞こう聞こう。
聞きましょうか。
今？聞かせてくれるん？
全然。やった。ジングル？
うん、ジングル。チャコタン。ほん？
チャコちゃんでしょ？
めっちゃチャコタンやった。
そう聞いたらチャコちゃんでしょ？
ほんまや、もうびっくりするわ。あ、いいわ。
そうなんですよ。バージョンたくさんあるんですけどね。
あ、
完全にチャコちゃんでしょこれ。
めっちゃいいな。いや、めっちゃいい曲ばっかり、ほんまに。
そうなんですよ。
素敵ですね。
で、オープニングの BGM とかは、うん、小林美希さんって知ってますか？
うんうんうん、聞いたことあるよ。
うん、が作曲してくれてやつとかね。そうな
んや。
そうなんです。いろんな人に支えられてます、この番組は。
さすがですね。
ありがたい。もう5年目になってやっとこういう。そうなんですよ、本当に
お疲れ様です。
はい、だから全部ね、このジングルとか BGM とかの権利は番組が持っておりますので、うん、そうなんですよ、ダウンロード版でもバンバン使えるっていう、うん、そういうのがございます。
なるほどね。
なんか質問を思いついたって。
そうやね、
のびーに聞け、
のびーさんに聞きたいやつ、
セカンドラウンドをじゃあやりましょうか。
あのな季節ごとにやりたいことってあると思うねんけど、うん、
なるほど。
この夏、
うん、
やりたいこと。
この夏のびがやりたいこと。
イエス。
あのね、屋外で番組収録。
いや
ー、だその風とか、
うん、
騒音とか、
うん、
そういうのがあるから。
そうやんな。なんかそのな、うん、見た目的なことで言ったらすごいさ、
う
ん、海の近くとかが
そうや、ね、
いいけど、
そうそう
大変やね。
違うのよ、東京やったらビル風とか、
うん、そうやな。
だからほんまやったら玉川でバーベキューしながら収録したらおもろいなと思ったけど、
うん、
でもやっぱり周りのグループうるさいやろ
う
し、
うん、
どうしようかなと思って。
どこがいいの？奥多摩？奥多摩？
奥多摩？奥多摩？奥多摩？
川のせせらぎ。
ああ、奥多摩良さそうやね。
いいんちゃ
う？奥多摩は魔女言うてね。
え？
すいません。
どうしたん急に？
ちょっと分からへん。言いたくない。奥多摩ね。
うん。
あ、奥多摩ええかもしれん。
山やで、やっぱ夏は山。
なんで今足上げたん？
私なあの椅子に座ったら三角座りとかしたくなるねんな。
今ひょっとしてあぐらかきながらトークしてた？
うん、してたしてた
そうなんや、家か
どこでもくつろいじゃうのよな。
へー、このスタジオで三角座りした人あなた初めて
よ。やっとねいただきました。
よく声出るねそれで。
そう、
すごい、うらやましい。え、この夏やりたかったのはそう、屋外収録。
いいやん、めっちゃいいやん。
サラヤンはこの夏何やんの？
私な、あのこの夏っていうよりは、もう毎年やねんけど、浴衣着て、花火見に行って、唐揚げ食べて。
唐揚げ？
あの屋台、もうなんかそういう季節ごとのイベントがめっちゃ好きやねん。だから冬は雪だるま作りたいし、秋はコスモス畑見に行きたいし。
秋はコスモスなんや。
そうやねん。
なるほど。
まあもちろん春はねお花見したいよね。夏はもう夏といえば浴衣着て花火大会見に行かないと夏をした気にもう悔しい。
でも毎年やったんでしょそれ。
毎年やってるかな。
大変よ。でもあの浴衣着て
大変やね。
草履履いて、
そうやね、下駄
下駄履いて、
そうかメンズはな、
そうそうそう下駄履いて、川が多いところ川べり行って
そやねん
な。暑い中
しかも人混み、
そう
あれが一番大変やな。
そうもう駅とか帰るとき
そう、
ね、カオスや
ん。そやね、
大変よあれ。
でもなあれをやらないともう夏が
はあ、
もう
あれも帰ったらヘトヘトのドロドロよ。
そうそうそうそうせっかく可愛くしてたのにな。
そう、
そうそう、
湿気がね、
そ
っか、
あれがしたいんだな。
一回でもものすごいお金持ちの人に呼ばれて、いわゆるタワーマンションから江戸川花火を眺めようみたいな、
わ
あった。一回寄せてもらったの、全く風情がない。
そうなんや。
音聞こえへんからドーンって、まあ多少聞こえるけど、なんかそのなんていうの、まあ窓閉めて見るから。
あ、そっかそっか。あ、そうなん。
そう、全然大したことないな。
なんや、私が想像したのはさ、タワーマンションのもう広々としたベランダに。
あー、ベランダではなかったな。
バーベキューみたいな感じかなと思った。
違う違う。
違うんや。
そこまでのお金持ちではなかったな。
ああ、ごめんなさい。ごめんなさい。
そうそうそう。でもなんか美味しそうな寿司とか並んでたよ。
あ、最高。
テーブルには。
いいね。
それはそれでいいんですけど、まあ結局飲みがメインになるからみたいなね。
だやっぱあのしんどい思いとかさ、熱い思いとかも、
そうかもね、
やっぱり思い出の一つになるんですよね。
なるほど、行ったなみたいな。
うん、そう、めっちゃ蚊に刺されたなとか。
多分年とともにそういう季節ごとにやりたいことも変わっていくんかな、どうなんやろ。
あ、でも私、
多分変わっていくんやろな。どうなんやろ。
私変わらんかも。
あ、ほんま。
うん、昔からもう夏といえばこれをしたいみたいな。
へー、そうなんかな、その神戸の、もう地元神戸なんですけど、神戸のあの花火大会とかは、言うてそない人おらへんわけですよ。
あ、そう。
あのおるけど。
神戸のさ、あの有名な花火大会といえば何なの？
港神戸花火大会。
はいはいはいはいはいはい。港ひらがな。
そう。
うん、知ってる。
8月の初めぐらいにいつもあんのかな。
で
神戸ってあの海と山が近いから、山に登ったら見えんのよ。花火が、で山なんかみんな行かへんから水いと
ん
ね
ん、
山から見ると。
そうそう、なるほどな。
あの港の方の会場に行ったらめちゃめちゃ混んでるけど、そう、
ま、でもさ、その分遠くなれへん、
遠くなんねんけど、ちょうどこう街並みにドーンと上がってくる花火が綺麗、
ね、いいよね、
それ
ね。
そう、だから低い花火は見えへんね。
ああ、なるほど。
そうそうそう、それをこうビール飲みながら見るっていうのがね、最高なんやけど。東京はもうみんながなんていうの、その穴場スポットみたいなところに行きたがるから、穴場がない。
ほんまに、
うん、
東京はもうまず見る場所がないっていうかさ、ね、
そのためにあのなんか江戸川沿いに友達とか作りたいもん、
ほんまやな。
江戸川沿いに住んでる
友達とか。今から探そか。
そうそうそう今から探し始めたらね、花火大会目当てやろって言われるから、ね、
うわ、ほんまやな、バレるか
呼んでなとか言うからねそうそうそう、あ、そうですかそうですか。夏は花火、秋はコスモス、冬は雪だるま、春は花火、
お花見。
コスモス以外でもやってるな俺。
あ、ほんま？やってそう、確かに。
毎年はやってるな。そうね。
なんかでもな、お花見の定義言ってじゃあ、はい。これをしたらお花見だなって思える。
あ、桜の下でお酒を飲んだらお花見。
あ、いいですね。
どういう定義それ？
私はですね、うん、手作りのお弁当を持ってちゃんと敷物を敷いて、お花の下で食べて、バドミントンするまでが最後。
バドミントン？
バドミントン。
迷惑やん周りの人。
え、なんでよ、公園やったらバドミントン、
あ、飛んでいった、あ、飛んでいったとかなるよ絶対。
なるよ、しかもだいたい風強いからな。
そう、
全然楽しまれへんねんけど。
花見の時期だいたい寒いし。
そうやねん、結構な、うん、結構風強くてな、うん、でもそれをしないと花見じゃないね、私の中で。
バドミントン戦と花見じゃない。
え、
はあ。
そうなんですよ。
じゃあなんか上野公園でバドミントンしてる人おったら、うん、サラヤンかもしれへん。
あ、まあまあそうやと思うで。
え、だいたいどこ行くの、サラヤンの花見スポットは。
東京やろ。
東京
どこ、あのな、あそこ行った、あそこ行きたい。
どこ。
絹田公園。絹田公園、
あー、どこやったっけ、世田谷の方やったっけ。
そうそうそうそう、はいはい、なんかめっちゃいいって噂で、行きたいな。あと梅ヶ丘にある公園なんて言うんだっけな。
梅ヶ丘ってどこや。緑寿司のあるとこや。
え
梅ヶ丘、
それも世田谷の方。
あ、そう、
うん、
へえ。
そうやね、
花見スポットね。
キムタ
公園ね。キムタ公園は聞く。あれ、キムタ公園で美術館のあるとこ、世田谷美術館とかのところ。
知らん。
情報お待ちしております皆さん、
はい。
僕の私の花火スポットおよび花見スポット。
いいね、あ、花火スポット聞きたい。ほんまに聞きたい。
ね。
うん、
絶対あると思うね。地元民しか知らん花火スポットが。今やネットを検索しても。何でもわかるけど、でもほんまに地元民しか知らへんスポットがあるはずで、知りたいね、
うん、できるかな今年、浴衣着て。あ、無理かも。
なんで。
だってな、花火って大体土日やん、
うん、
私土日あのお芝居のお稽古やねん。
あ
もう今年かなわへんわ。
え、でもじゃあお稽古を花火見えるとこでやったらええ、タワーマンションで。
あ、もしくはお稽古が早く終わってたらラッキーってことか。
ラッキー、
もうそうな、もう無理やって分かったら、もうあれする、線香花火も大好きやから。
なるほど、
うん、
も
う
そこもアイコな感じでね。
ほんまやな。
なるほど、
線香花火
で、線香花火で満足できるサラヤメグミ、
うんうん、半分はな、
半分か、
うん、心の半分やわ。
まあでも自宅で自分で浴衣着て一人で線香花火は
大バタも痛い。
やばいよね。やばいよね。友達とやろう。
友達とやる。
友達とやろう、
うんうん
うん。俺も線香花火好きやな。
ね。
でも最近の線香花火落ちるの早くないですか？
あ、昔の線香花火はあんまり知らんかもしらん。
あ、
え、いつでも早く落ちるで。
なんか最近富に早いような気がして。
ほんま？
う
ん、え、あのさ、じーちちちちちち。
そうそうそうそう。
パシパシパシパシパシパシパシパシ
ポトみたいな。
もうちょっといける。
あ、ほんまに？なんか結構早く、俺がそれは手が震えてんのかな。
そうちゃん
震えきてる俺、ひょっとして。
プルプルプルプル。
震え対策のアドバイスをお待ちしております。何の話や。はい、さらに何か言い残したことないですか今日は。結構ええ感じで撮ってるけど、もう
パクチーは好きですか。
パクチー好き。
ああ、パクチー会しようじゃ。
え、呼んで。
うん。
サラヤンパクチー好き。
大好き。パクチーよな、育てたことがあるぐらい好き。
最初嫌いやってパクチーが。あ、そう。で、なんか友達に、いやお前それのパクチーちょっとだけ食べとうからやって言って、で、なんかその時にたまたまそういう料理屋におって、パクチーを一皿持ってこいってその人が言って、持ってきてもらって、お前これ食えって言って、なんかナンプラーかなんかかけて食った
ん
だ。うまくて、
うん、美味しいやろ。
そう、あれ食いすぎると下痢するらしいね。
あ、そうなんかな、
うん、
そうかもしらん。
そう、
あ、でもちょうど女性にはいいかもしれないね。
あ、そうか、
お通じ改善には。
なるほどなるほど。
もしかしたら、
まあほどほどにいいですけど、うんうん、やろパクチー会。
やりたい、
うん、
え、なおちゃん食べれるかな。
なおちゃんパクチーすどうやろうね。
無理そう。あ、絶対無理やで。
来ましたなおこですよ、
うん、
ちょっと後で LINE してみる。
しようしよう。パクチー会やろう。
パクチー好きみたいな、
うんうん、お願いします。
あとパクチー好きそうなんだですかね。
募ろう募ろう。
パクチーの好きなラジオ DJ およびシンガーソングライター、
うんうん、
バンドマン集合。
集合。
でツイートしましょうか。
そうしましょうそうしましょう。もうノビーさんとかやったらみんな集まってくるから。
僕ね今日渋谷で飲める人募集ってやっても一人も来ないです。
マジか。せつね。あれさ、
一人も来ない。
あれやってる人おるやんそういうの。
うんうん、
あれみんなどうなってるんやろって思うねん、いつも結末。
まあね、
うん、
公開できへん結末があるのかもしれへんし。
さ、本気で募集してんの。
俺やったことないけど。
ないけどな。
うん。あの、や、怖いじゃないですか。
そうやんな。
あの、
誰が来るか。
そうそう、いや、誰も来んかった時の
怖さ。あ、そっちか。
うん。うん。でも、あれを見て、うん、あ、この人と飲みたいなって思うけど、関係性、距離感が微妙な人とかやと、
言
えへんし、
うん、
そう、なんか、多分異性とかやったらなんか意識されるのも、ね、言いにくいし、うん、なんかね。
あ、だから、あれをつぶやいてる人すごいなって思うねん。
うん、
どうなったのって、その後がすごい気になる。う
ん、気持ちわかるけどね。
そうやね、めっちゃわかる。
そう。
今っていう、
たまたまちょっと仕事早終わったし、別に家帰らなあかん用事もないし、
そうそう、
今日やねんみたいな、
ナウ、うん、みたいなの。
そういう時に大人になると、あれは行きつけの店っていうのが便利なわけじゃん。多分
いいなー、そういうの一人で入れたらな。
そうそうそう、え、あるでしょ、サラヤン行きつけの松屋とか。
ないわなんで松屋やねん
ないの、家の近くのなんかちょっとした一杯飲み屋とか。
あのな、ラーメン屋さんはやっと一人で入れるようになった。
お
パッと食べてパッと帰れるやん。でも私、うん、カフェとかで一人でちょっとあんまり入られへんねん。
え、やってそうやのに。
やろ、
うん、
素敵女子やから、やっぱやってそう。
窓際で仕事見してそうだな
、ま、やねんけど、なんかな、待ってる間とかもうさわってしちゃって、もうすぐに出てきてすぐパッて食べれたらいいねんけど、
うん、
なんかどうしようってなるねん。
へえ。なんか本とか持ち歩いてない？
本な、読まへんねんな。
本読まへん。
あのな、本はな、読み出したらすぐに読みたいから持ち歩いたりせえへんねん。
ずっと読んでる。
一晩で読みたそう。
ああ、なるほどなるほど。
もう一瞬で読み終わりたいね。
うんうんうんうん、うん、だからあんまり読まへんの。
そうやねん。
なるほど、結果的にね。
そう、
気持ちはわかる。
わかる。
うん、そうかそうか。それで、あ、そうか、カフェにはじゃあ入ってもそわそわしてまうと。
そう、
そう、
ご飯食べててもなんかポトッとか落としたりしたら、うわ、誰かに見られてたかもしれない、どうしようとか。
こんなおしゃれなところでみたいな。
そうそうそうそうそうそう、
私ご飯落としてるみたいな。
そうそうそうそうそう、どうしようどうしようってな、小心者やねんな、だから実は。
あの、思ってるほど誰もあなたのこと見てないっていうことに最近俺気づいて。
分かってんねん。
そう、自意識過剰やったな俺っていうことにすごい気づいた。
分かる。
うん、
やねんけどな。
まあね、
だからだんだんと、うん、そのな、ラーメン屋さんも入れるようになって、
ラーメンね、
それも昔はほんまに無理やってんけど。
あとはそのバーとかね。
バーなー、だ、あれさ、だって誰と喋るん、入ったとして。
マスター、
マスター喋ってくれる。
いや、女性一人客で初めての人やったら、
うん、
多分探り入れてくるよ。
あー、そっか、
うん、なんかこうい
いカモが来た的な。
いいカモか美容師さんじゃないけど、うん、なんかそのこの人喋るの好きな人かな、一人になりたい人かなぐらいの。
あ、なるほど、ね、
探りは多分入れてくる。
うーん、
でそこでもうサラヤンみたいなトークでぶちかましといたらこの子は喋る子やってなって、めっちゃ喋ってきてくれると思うし。
そうかな。
そう、
そういう大人の遊びね。
大人の遊び、もう大人ですよサラヤンも。
もうそうやねんけどさ、なんかまだまだ全然、もうなんかな、こう20代の頃に思い描いてた大人にはもう全然なられへんね。
30歳なんか越したらもうさ、
もう大人や思てた。
本当になんか全てをこう自分で、うん、なんていうの、コントロールできる。
そう、
大人やと思ってた。
余裕があって、うん、お金も余裕があって、
まあね、
何でもなんていうかな、自分の趣味とかもさ、
うん、
なんかあってね、
うん、
こう暮らしに余裕があるって言ったらいいの。
まあね、
そう、絶対そうだと思ってたのにな。
現実はカフェにも入れないってい
う。もう何にも変わってない
いやいやいやいや、まあでもそれは俺もそうっすよ。もう何も自分で決められないですもん。
う
ん、
うん、
だからね、どんどん関わる人が増えていくでしょこれからね。
うん、
なんとかせなあかんなと思ってるんですけど。
うん、
ね、
うん、皆さんあっての自分ですね。
皆さんあっての DJ のビーズ東京ライブでございます。
たくさん喋りすぎちゃった。
まあそんなわけでまた来てください、サラヤン。
あ、また呼んでください。
また呼ば、うん。なんかあの、ワンマンやるでとか、
あ、いいね。
シンプダスでとかっていう時。
そうやね。
声かけてねって俺絶対言うんですよ。
うん。
本当に声かけてねって思ってるんですけど、
うん。
誰も連絡くれないんですよ、ね。
マジで、
うん、なんかよくわかんないんですよ。
そのさ、あのさ、ミュージカルの手前になったら一回来させてほしいねんけど。
ミュージカルの手前、
うん、
ミュージカルのみんなで。
うん、
ミュージカルのみんなで来る。
お、いいね。何人かちょっと抜粋してもいいね。
いいよ。
あ、やりたいやりたい。
いいよ。
宣伝させてほしい。
9月でしょ。
うん、9月末にや、あの、あ
れ、いいよ、
公演
開けますね。そういうの
やっと。
だから逆にそういう人を取り上げたことないから、どうトークを回していいか分からへんけど。
あ、
うん、でも新しい体験、
うん、だからすごいよ、もうみんな声が あ、もう声すごいけど、
いやいやいやいやいや、
もうすごい。
それだってもう1日発声練習してる人でしょ、
う
ん、
もうパン、はあ、マイクいらんパンみたいな。
まあ確かにそうか。
すごかった。
今度の会場って衝撃場的なところ。
そうやね、
うんうんうん、なるほどなるほど。
でも90人ぐらい入るって言ってたような気がするよ。
結構な会場や。
そうやね、ほんまに気合入ってるやつやね。
何公演？
5から6。
5、6公演、うん、じゃあ9月の中頃ごろっとかね、
お願いします。
ぜひぜひ
お願いします。
こんな打ち合わせしとってんかな、まあ、必要に応じてカットしますが、
はい、
はい、そんなわけでサラヤン本当にたくさん喋っていただきました。
はい、
うん、あの膝立てて三角座りしながら、
はい、はい、楽しかった。
初めてでございましたが、はい、また来てください。
ぜひ来させてください。
今日のゲストサラヤンめぐみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。